今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙5章22節から23節です。新約聖書の382ページになります。ガラテヤ人への手紙5章22から23節をお読みいたします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。以上のところから聖霊の実と題しまして、清川先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。今日はペンテコステ聖霊降臨日ということですけれども、改めてこのうちに与えられた聖霊なる神が私たちに結ばしてくださる聖霊の実ということを見てまいりたいと思います。以前教会学校のお話の中で、このブドウのですね、房を大きく描いた、そういったですね、絵を示されたことがありました。本当にそのブドウの房があり、そこにですね、丸い実がいっぱいなっている、そういう絵ですけれども、でそのブドウの一つ一つの粒に、この聖霊の実である愛、喜び、平安とかですね、こういったものが一つ一つ書かれていて、そして子どもたちにですね、お話をする先生の姿もありました。まあブドウの実、本当にですね、それは私たちにとって聖霊の実ということを教える、そんな子どもたちのクラスであったことを思います。まあ、改めて聖霊の実ということですけれども、信仰を持って救われ聖霊が与えられたわけですが、その聖霊によって私たちがその人格において結ぶ品性ともいえるものが挙げられています。この御霊の実、聖霊の実ということをですね、見てまいりますが、このガラテヤ書のところで9つの実が挙げられていますが、まあ、今朝は全てを見ることができませんので半分にしておきたいと思いますが、それぞれの聖霊の実があります。まず最初に挙げられているのが、その愛という実でした。御霊の実はまず愛、私たちが最初に例えば食事などをするときに自分の一番好きなものを最初に食べるだろうか、それとも好きなものは一番後に残しておいて食べるだろうか、まあ、それぞれ分かれるところでもあると思います。聖書では大切なものを最初に取り上げるということがやはり多くあります。ですからここで愛が最初に取り上げられているということは、聖霊の実の中の本当に愛というものを特に強調されているものでもあり、うなずけるところでもあるかと思います。まあ、でも私たちが愛という場合にも、その愛はいろいろとあります。愛は惜しみなく与えるものでもあれば、あるいは惜しみなく奪うものでもある、そんな場合もあると思います。聖書の中で、新約聖書の中で訳されている愛という言葉ですけれども、それぞれいろいろ使い分けられています。特にこの聖書が書かれた時代には、愛はよく言われますように、4つの言葉で使い分けられ、区別されてもいました。まあ、ギリシャ語の、聖書のギリシャ語の言葉でもありますし、当時の、まあ、国際語でもあったギリシャ語での表し方ですけれども、愛には今4つの言葉が使われていました。まあ、その一つは、このいわゆるこのエロスの愛ということがあります。エロスという言葉ですけれども、まあ、それぞれのこの言葉が意味するところそれぞれ、まあ、かなり歪められたりもするわけですけれども、まあ、このエロスの愛というのは主として、まあ、確かに異性に対しての愛であり、時には惜しみなく奪うというところもあったりします。この言葉は新約聖書の中では実は使われてはいないわけです。当時の言葉としてはもちろん多く使われたわけですが、聖書の中でこの愛という言葉、エロスという愛の言葉は使われていないわけですね。まあでも今日世の中で愛という場合はそのような愛が多いのかもしれませんが、 そういった一つの愛があります。でもう一つ二番目の愛はこの聖書の言葉でフィリアと呼ばれますけれども、フィリアという言葉で表せる愛ということがあります。この愛はフィリアの愛というのは身近な親しい人に対しての、まあ、温かい愛ということでもあるわけです。実は川口にはこの戦後からですね、このキリスト教精神によって建てられたこの友愛センターというところがありました。友の愛ですね、友愛センターがあって、まあ、クリスチャンの信仰によって建てられた建物ですけれども、このフィリアの愛は、まあ、その友愛とに近いものでもあるわけですね。聖書の中でも例えばダビデとヨナタンのような友情、友愛というものもありました。そのような親しい者に対する温かい愛ということがありました。で、3つ目に使われている言葉はこのストルゲという言葉ですけれども、そのストルゲという言葉で表される愛というものがありました。これはまあ日本語で言えば例えば慈愛、慈しむですね、その慈愛という言葉に当てはまるところであり、まあ、両親の例えば子供に対しての愛というものもありました。これは人として素晴らしい愛であり、私たちの周りでも見られるところでもあると思います。令和などでもお母さんが子供を守り、あるいは子供を助けるために自らを犠牲する、そんな愛にも見られます。まあ、そのような本当に慈愛という言葉がありますけれども、子どもたちやあるいは家族に対するそういった慈しみの愛というものもありました。で、4つ目には皆さんよくご存知で、これまでも何度も聞いたことがあると思いますが、いわゆるアガペーということで表されるアガペーの愛ということがありました。まあ、これは相手の人のことを何よりも考えて、相手の人の最も良いことをですね、求めるような、そのような愛でもあるわけです。アガペーという言葉で表される愛は、まあ、本当に自分に対して時には必ずしも好意を持っていない人、あるいは時には敵対するような人に対しても注がれるものでもあると言われます。その人のための善を、良きことを願うわけです。たとえそのことによって自分に犠牲を強いることがあったとしても、そういう面では自己犠牲の愛というふうに表現されることもあります。そしてそれは相手の人が自分に対してどのような人であったとしても注がれるものであり、まあ、意思、自分の意思を働かせる意思的な愛でもあるわけです。まあ、そのように聖書ではそのようなエロスの愛、フィリアの愛、ストルゲの愛、アガペの愛と言われますが、そのような自己犠牲のアガペの愛ということがあります。この愛についてですね、ある以前かなりよく読まれた本ですけれども、この愛をですね、そのような言葉とはまた別に愛の、まあ、方向といいますか動きによってある本などはですね、4つに分けて分かりやすくしていることもありました。例えばアガペの愛は私たちから注ぎ出す一方通行の愛というわけですね。自分の方から相手の方に与える一方通行の愛、まあ、エロスの愛が相手に求めるばかりの相手から自分の方へ向かう、そのような一方通行の愛であるわけですが、まあ、それと反対の方向の与える愛ということでした。またこのフィリアやあるいはストルゲの愛は、このその本などでは愛の往復運動と言われたりして表現されてもいるわけです。このアガペの愛が自分の方から相手に注ぐ、エロスの愛が相手から自分の方に来ることを求める、そしてフィリア慈愛とかあるいは友愛とされた言葉は愛の往復運動、行ったり来たりするものだというわけですね。ですから与えるけれども与えられることも求める、まあ、ギブアンドテイクのようなものになってしまうわけです。ですから与えたのに与えられないと腹も立ち、関係は壊れてしまいます。ですがアガペの愛は相手から報われなかったとしても注ぐ、そのような 愛の一方通行だというわけですね。で、そのような与える愛というのはイエス・キリストご自身に見られることでした。聖書はこう言いますが、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。私たちがまだ罪人であったときに、私たちのために死なれ、愛を表されたというわけです。御霊の実としての私たちがですね、まあ、求められている愛は、そのような愛であるということを知らされます。まあ、私たちの愛はどうなのかとなるわけですが、まあ、現実には家族などに対しては犠牲の愛を注いでも他の人にはなかなかということもあるかもしれません。まあ、そのようなものが変えられていきたいとこう願うわけですね。そのような御霊の実は、一つには愛ということが挙げられていました。二番目の御霊の実はここで喜びとあります。クリスチャン生活をしておいた時として、クリスチャンというのはいつも下を向いて、そして暗くて陰気な、何回お祈り下向いてお祈りばかりしている、まあそんなふうに見られてしまう、明るくない、喜びがない、そんなふうに捉えてしまうことがありますが、そうではないわけですね。クリスチャン生活はただ禁欲的で暗くて陰気なものではなくて、クリスチャン生活はやはり、喜び、それがある、そんな生き方であるわけです。もちろん喜びといっても、その喜びはこの世の喜び、あるいは競争での勝利の喜びでもないわけです。またお金があれば嬉しいわけですけれども、また健康であればそれも嬉しいかと思います。出世もすればそれもまた喜ばしいことでもあり、競技に勝利すれば嬉しい。でもそれらは確かにそうであるわけですが、一時的であり移ろいやすいということも事実です。お金はやがて失われる時が来ます。健康もやがては年とともに損なわれていきます。たとえ出世をしたとしても、やがて定年も来ます。そして喜びも失せてしまう、まあ、喜びの拠り所としているものが不安定な移ろいやすいものでもあるわけです。でも御霊の実としての喜びはそれらと異なって、信仰と結びついたものでもあって、神を拠り所としたことによる喜びということで表されます。ですから、たとえ健康が損なわれたとしても、定年になったとしても、たとえ貧しくても失われることのない、そんな神と共なる喜びということでした。いろんな出来事や人生の出来事によって、もちろん多少揺れ動くことはあるでしょうが、でも変わらない、左右されない喜びということでした。聖書でも、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとあります。そういう面では喜びはクリスチャンの御霊の実を結ぶ証であり、その印であるということでした。そして三つ目の実としては、ここで平安ということがあります。私たちがよく知っている言葉です。平安、旧約聖書のヘブル語ではシャロームという言葉でよく耳にしているところです。まあ、私たちの心の平安はどうなんだろうかとあります。結構揺れ動きやすい、簡単に失われてしまうところがあります。お金がたくさんあるときには平安がある、でもそれが減ってきたりなくなってくると不安になる、心を騒ぐ。健康が損なわれると、たちまち平安も失われる。悩みや試練が襲ってくると、たちまち恐れの中で平安も消え去ってしまう、そんなこともあります。私たちの人生においての悩みや苦しみは尽きないかと思います。その意味では不安の材料はいつもあり、いくらでもあり、一つ解決してまたその次のものがやはり襲ってもきます。おそらくなくなることはないと思います。ですから、御霊の実の平安というのは、ただ悩みがなくなる、あるいは苦しいことがなくなる、それらから解放されるということではないようですね。それは神にあっての穏やかさ、あるいは信仰による静かさや、あるいは全知全能の神にすべてのことを委ねたところから来る平安と言えます。 いろんなことあるけれども、神に良いことをなしてくださることを信じ委ねるところから来る平安ということであるわけです。これ以前にも紹介しましたが、ある方がこの平和というテーマで、平和あるいは平安というテーマで絵を描いてくれるように頼まれました。頼んだ人、おそらくは平和平安だから静かな田園風景を描くだろうとイメージしていたというわけです。ですが、その頼まれた画家が描いて出来上がった絵は全く違っていたというわけですね。それは切り立った海岸のですね、ゴツゴツとした岩に大嵐で波がですね叩きつけている、水しぶきがある、そんなですね激しい絵だったというわけです。およそ平安とは縁遠いような絵と思えたわけです。ですが、その絵をよく見ると、その波が叩きつける岩陰にですね、この巣を作って、そこにですね親鳥に抱かれてぐっすりと寝ている海鳥のヒナの絵があったというわけですね。まあ、そしてその方が言うのには、本当に私たちにとってもそうであり、悩みとか戦い、本当にそういった波が打ちつけるけれども、でもその中で神と共にあることの中で委ねていく平安だというわけです。クリスチャンの持つ御霊の実による平安もそうであり、神に抱かれて神への信仰のゆえに与えられる平安ということでした。小さな子供でも暗い夜道を歩くのは嫌ですけれども、怖がります。でもお父さんが一緒にいて手を握ってくれれば安心する。私たちも神に手を握られている、そんなものであることを思います。そして今日四つ目には最後になりますが、寛容ということがあります。寛容、子供の名前にはいろいろあります。教会でも赤ちゃんが生まれると、それぞれ親たちは一生懸命いろいろ考えて名前をつけます。あるクリスチャンの家庭の子供はですね、この寛容というこの言葉、その漢字そのものを子供につけました。もちろん読み方としては友博となっているわけですが、親の願いとしては本当にこの御霊の実の寛容なものであってという願いがあったわけですね。この寛容という言葉、聖書では忍耐に関係しても用いられます。特に神の私たちに対しての寛容、忍耐ということでした。私たちは神に背き、神の前に罪を犯していました。当然直ちに裁かれるべきものでした。でも神はそんな私たちをなおも寛容な思いを持って忍耐してくださっていた。そんな神の私たちに対しての忍耐を伴ったこの寛容ということを、そのことを示してくださったわけです。聖書でもこう言いますが、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかとあります。神が忍耐を持って、本当に人が悔い改め神のもとに来るのを待って、忍耐して待っている、寛容を持って待っている、それをですね、それに応えないということは、それを軽んじているんだと厳しく言うわけですね。神は罪人の私たちをも投げ捨てないで忍耐してくださっている。まあ、私たちはそのような寛容はあるだろうかと問われると、なかなかとなってしまうかもしれません。忍耐を伴った寛容、難しいことであるわけですが、信仰を持って救われた者として、聖霊を与えられた者として、そのような聖霊の実をですね結ぶようにと勧められております。まあ、9つの実があるわけですが、今日はその中の最初4つであるわけですが、愛、喜び、平安、寛容、改めてそれらの実をですね、生まれながらには難しいわけですけれども、聖霊に助けられ、生涯かけて少しずつそのようなものに変えられていくこと、それが求められていることを、またそうありたいとお願いたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。イエスキリストが天に変えられ、私たちに聖霊を与えくださったことを感謝いたします。それぞれが聖霊の宮であり、聖霊によって変えられ、導かれ、助けられることを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人の上に臨んでくださり、で私たちが 聖霊の実を結ぶことができますように、そして良き証がなせますように、どうぞ導いてください。お一人一人の上にあなたの助けありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。